時刻10時14分になりました。暮らしつづれ折月の第3週の水曜日、高専宝探し花咲く街の技術者たちです。函館工業高等専門学校のさまざまなお宝をご紹介をしています。今月は生産システム工学科を専攻している2年の滝瀬恵里さん、そして長崎美和子さんとおっしゃる女性エンジニアの卵たちがいらしています。滝瀬さん、長崎さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さっきスタジオに入ってきたら、あの、はい、五郎さんにあれどうしたのって言われてましたね。キャンパスデイズにご出演なんそうですね、
はい、そうなんです。キャンパスデイズの高専の高専ホーミーズで、はいはい、あの初代の一応創立メンバーとして去年に
始まって、はい、で去年に11月頃に卒業、うん、したんです。
そうです、一応。
どうでしたか、その学生たちの、まあ、トーク番組っていうかバラエティ番組は。は
い、いや、やっぱりそんな自分たちでラジオやるなんていう機会は全然ないんで、すごい楽しかったです。いろんなことを考えて、
最初はもう何していいのか分かんなくって、もう後輩ができた時とかはもうなんか先輩だから頑張らなきゃみたいな感じで、
でもいい経験になりましたでしょ。
はい、めったにできない経験で、
就活でも使いました、
そうずるい。絶対それはポイント高かったと思いますよ、はい、今ってコミュニケーションを求められる時代だから、
はい、
ね、さあそのお二人ですけれども、先ほど生産システム工学科専攻2年というふうにご紹介しました。まず、滝瀬恵里さんですけれども、滝瀬さんは山田誠研究室の所属ということですが、はい、この山田先生の研究室というのはどういうことを研究しているところなんでしょうか。
その研究室の中でも結構まあちょっと種類はあるんですけど、はい、あの金型を、作る、
はい、
どう加工したらいいかっていうことをやったりするのもあるし、あとそうですね、三次元造形というか、
はい、
あの薄いプレートのようなものを重ねて、
はい、
立体のものを作ったりするものとか、
はい、
あとはただ単純にそうですね、制御系、私のやってるのはその制御 の、 その方法論というか、
はい、
ある作業の制御の方法論とか、あと制御の導出とか、はい、結構なんか一つの研究室でもやってることはなんか違うんですよ ね、
いろいろ
すね、
はい、その制御論っておっしゃいましたが、
はい、
何を制御するん、例えば、
私の研究ではあの上水道とか下水道とかで使われている水道管があるんですけど、はい、その水道管がまあ当たり前ですけど腐食して劣化しないように表面にこう防腐の表面加工が必要なんですけど、その作業を溶車っていうんですけど、その溶車っていう作業を、まあ、その自動化してどういうふうに制御したらいいかっていうのを決めてるんです。はい、
なんかただ黙って眺めているとお人形さんみたいな人で、そんなこと頭の中で考えているように見えないんですけれども、そういう方向に進もうと思われたのは、はい、専攻科に入る時点でなんですか。
そうですね、あの5年生本科の時からも同じ研究を継続して続けてきたんですけども、はい、そうですね、まあ、先生からこういう研究をやってみないかっていうふうにこう持ちかけられたというか、
はい、
勧められて始めたんですけど、
ええ、
まあそうですね、もう入学というか一番最初に函館高専にあのこういうことがやりたいとかっていうふうに思ったきっかけのこととはまた別のことで、はい、研究は始めました、
はいはい、その高専を、まあ、選択して入学をした時点では、
はい、
どういうことをやりたいっていうのは明確なイメージってあったんですか。
いや、明確ではないんですけど、まあ、もやもやっとした感じでロボットとか、
はい、あと高専イコールロボットみたいなね、
うん、なんかテレビでも結構やっていますよね、
はい、
あの NHK のロボットの、はい、
ロボコン、
ね、あれ面白いね、
はい、あれとか、あと精密機械とか、まあ幼心に携帯電話が好きだったんで、単純にそういう理由とかもあったりします。
ああ、もう幼い時から携帯電話をこういじってた世代なんですね。
私いじってました。
嫌だわ。あれってそうか、はい、じゃあ 壊れるからやめなさいとか、やめてやめてとか言わないで、ちょっといじらせておいたらこうなるのね。
そうですね。
さあ、その横で笑ってらっしゃる長崎さんですが、はい、長崎さんは、
はい、
木村研究室、
本村先生、
本村先生、先日お出になった本村先生の研究室の所属ということで、はい、本村先生の研究室はどういう、
本村先生の研究室は流体って言って、水とか空気の流れの、なんて言うでしょう、研究してるんですけど、はい、その中でも私は、ビニールハウスの、おじいさんおばあさんがビニールハウスの中の温度の調節するときに窓を開けたり閉めたりするんですけど、やっぱりなんて言うでしょう、 重労働っていうか大変なので、はい、それを勝手に温度が上がったら開いて、温度が下がったら閉まるっていうの、うん、装置を、MHA っていう水素急増合金を使ったアクチュエーターで制御しようっていう研究をしてまして、うん、その水素急増合金っていうのが、今行こうかとか流行ってるっていうかおかしいですけど、
話題になってますよね。
もうエコカーとかに使われてる、はい、燃料電池の水素を貯めとく合金があるんですよ。で、その合金が、その温めたら水素を出したり閉まったりするっていう特性を生かしまして、で、圧力差を使って機械を動かすっていう。
そして、そういう、まあ、
はい、
いちいちその暑いから開ける、寒いから閉めるという重労働から解放して差し上げたいと、
はい、そういう、なんて言うんでしょう、本当に、この研究将来的に何に使うんだっていうんじゃなくて、本当にもう目の前まで来てる研究なんで、もうすごい具体的なゴールが見えてるんで、ちょっと楽しいっちゃ楽しいです
、うん、そうですね、はい、ひたすらそのこう研究に没頭するというよりも、はい、目の前にそれを必要とする人がいて、もう具体的にそれはイメージがあって、はい、あとは
もう問題、今出てる問題解決して実用化できたら、はい、もうその後は、まあ、売り出すまではまあいろいろあると思いますけど、もうほとんどゴールが近い研究なんで、
特許取りたいね
特許取れたらいいですね
今おっしゃったその最後の問題点クリアしたいところ、今何がネックになっているんですか？
今作ってるのが、ワイヤー使ってる窓を引っ張ってるんで、多分そこら辺が原因だと思うんですけど、設計した値と違う温度で窓が開いたり閉まっちゃったりとかするんで、そこをまた違う機構にしたら問題解決できるんじゃないかなっていう。あとはまあ私じゃなくて他の研究室の生徒もやってるんですけど、いろんなこの窓枠の大きさで、この大きさのビニールハウスだったらどのぐらい換気できるよとかっていうデータ取りとかはこの後も必要になってくると思います。